研究記事17。この記事は6月22日から28日の期間に研究します。私はあなたたちを友と呼びました。主題の聖句。私はあなたたちを友と呼びました。天の父から聞いたことをすべてあなたたちに知らせたからです。ヨハネ15章15節。13番の歌。キリストは私たちの手本。何を学ぶか。人たちはイエスと何年か一緒に働き、語り合い、良い友になりました。イエスは私たちとも友になりたいと思っています。イエスの友になる上で、私たちには人たちにはなかった障害があります。この記事では、どんな障害があるか、どうすればイエスの友になり、イエスとの友情を育てられるかを考えます。一節の質問。どうすれば誰かと親しくなれますか？誰かと親しくなるには、まず時間を共に過ごす必要があります。思っていることや経験したことを語り合ううちに友達になっていきます。イエスと親しくなる場合には、乗り越えなければならない障害があります。どんな障害ですか？二節の質問。イエスの友になる上での一つ目の障害は何ですか？一つ目の障害は、イエスに会ったことがないということです。一世紀のクリスチャンの中にもイエスに会ったことがない人がいました。それでも、使徒ペテロはこう言いました。皆さんはキリストを見たことはありませんが、キリストを愛しています。今キリストを見てはいませんが、キリストに信仰を抱いています。ペテロ第一、一章八節。ですから、イエスに会ったことがなくても、イエスと親しくなることは可能です。三節の質問。二つ目の障害は何ですか？二つ目の障害は、イエスと話すことはできないということです。祈るときにはエホバに思いを伝えます。イエスの名によって祈りますが、イエスに語りかけることはしません。イエスも、私たちがイエスに祈ることは望んでいません。祈りは崇拝の一部であり、エホバだけを崇拝すべきだからです。そうではあっても、私たちはイエスを愛していることを示せます。4節の質問。3つ目の障害は何ですか？この記事ではどんなことを考えますか？3つ目の障害は、イエスは天にいるので一緒に時間を過ごせないということです。イエスがすぐそばにいなくても、イエスについてたくさんのことを知ることができます。では、まずイエスとの友情を育てることがなぜ大切かを確かめましょう。それから、イエスと親しくなるためにできる4つのことを考えましょう。イエスの友になるのが大切なのはなぜか。5節の質問。イエスの友になる必要があるのはなぜですか？エホバと親しくなりたいのであれば、イエスの友になる必要があります。なぜですか？二つの理由があります。一つ目の理由は、イエスが弟子たちに語った言葉の中にあります。父はあなたたちに愛情を抱いているのです。あなたたちは私に愛情を抱いているからです。ヨハネ16章27節。イエスはこうも言いました。私を通してでなければ、誰も父のもとに行くことはできません。ヨハネ14章6節。イエスと親しくならずにエホバの友になろうとすることは、ドアを通らずに建物に入ろうとするようなものです。イエスも似たような例えを使い、私は羊が通る戸口ですと言いました。ヨハネ10章7節。二つ目の理由は、イエスが父エホバと同じように考え行動するよう努めたからです。イエスは弟子たちに、私を見た人は父をも見たのですと言いました。ヨハネ14章9節。ですから、エホバを知る上で大切なのはイエスの生き方について学ぶことです。イエスについて知れば知るほどイエスが好きになります。イエスと親しくなればエホバをもっと愛するようになります。以下は補足情報。イエスの友になればエホバの友になれる。私たちは罪を受け継いでいるので、 自力でエホバの友になることはできません。生まれた時、誰もが神の友ではなく神の敵でした。神の友になるには神と和解しなくてはなりません。エホバは、一人子イエスを贖いの犠牲として与えることにより、和解を可能にしてくださいました。イエスに信仰を抱き、イエスが命じた通りに行動するなら、私たちはイエスの友になれます。もっと大切なことに、イエスに信仰を抱くなら、エホバと和解することができます。イエスの友になれば、エホバの友になれるのです。以下は別の補足情報。イエスについてのバランスの取れた見方。初期の聖書研究者たちは、キリスト教会の人々と同様、エホバよりもイエスを愛するという間違った態度をとっていました。1919年、聖書研究者たちは、エホバを崇拝することとエホバと親しくなることの大切さを理解するようになりました。嬉しいことに、エホバと親しくなる上でイエスへの愛が欠かせないということを私たちは理解しています。とはいえ、イエスへの愛がエホバへの愛よりも大きくならないように気をつける必要があります。記事に戻ります。6節の質問。イエスの友になる必要がある別の理由は何ですか？祈りが聞かれるには、イエスと親しくなる必要があります。祈りの最後に、イエスの名によって祈りますと言いさえすれば祈りが聞かれるわけではありません。エホバが祈りに応えるときにイエスはどんな役割を果たすかということを理解することは大切です。イエスは使徒たちにこう言いました。あなたたちが私の名によって願い求めることが何であっても、私はそれを行います。ヨハネ14章13節。祈りを聞くのはエホバですが、イエスにはエホバの考えに沿って物事を扱う権限が与えられています。エホバはイエスが教えた通りに私たちが行動しているかどうかに注目します。一例として、イエスはこう教えました。人の過ちを許すなら、天の父もあなたたちを許してくださいます。逆に人の過ちを許さないなら、父もあなたたちの過ちを許されません。マタイ6章14、15節。エホバとイエスがしてくださるように、人を寛大に許すことは本当に大切です。7節の質問。イエスの贖いの犠牲の恩恵を受けるのは誰ですか？イエスとの友情を育ててきた人だけが、贖いの犠牲の恩恵を受けられます。なぜそう言えますか？イエスは、友のために自分の命を投げ打つつもりであると言いました。ヨハネ15章13節。イエスが地上に来る前にエホバに仕えていた人々も、イエスのことを知って愛するようになる必要があります。アブラハム、サラ、モーセ、ラハブのような人たちは復活してきます。エホバが正しいと見ているそのような人たちも、永遠の命を得るにはイエスの友になる必要があります。8から9節の質問。イエスの友になるのはなぜ大切ですか？ヨハネ15章4、5節にはどんなことが述べられていますか？私たちは王国の良い知らせを伝え、人々を教えることによりイエスと共に働けます。イエスは地上にいた時、人々を教えました。天に戻ったイエスは、回収の頭として引き続き伝道活動を導いています。エホバとイエスを知るようできるだけ多くの人を助けようとするあなたの努力を見ていて、喜んでくださいます。エホバとイエスの助けがなければ、この活動を成し遂げることはできません。ヨハネ15章4、5節にはこう述べられています。私と結びついていなさい。私はあなたたちと結びついたままでいます。枝がブドウの木についていなければ実を結べないように、あなたたちも私と結びついていなければ実を結べません。私はブドウの木。あなたたちはその枝です。私と結びついていて、私が結びついている人、その人は多くの実を結びます。あなたたちは私から離れては何も行えません。聖書がはっきり教えている通り、エホバに喜ばれるためにはイエスを愛し続けなければなりません。では、 イエスの友になるための4つのステップを考えましょう。どうすればイエスの友になれるか。実節の質問。イエスの友になるための最初のステップは何ですか？1. イエスのことを知る。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネが書いた福音書を読むなら、イエスのことがわかります。読んだ事柄を思い巡らすなら、人に親切に接したイエスに惹かれ、尊敬するようになります。イエスは主人でしたが、弟子たちを奴隷のようには扱いませんでした。自分の考えや気持ちを弟子たちに伝えました。弟子たちと共に悲しみ泣きました。反対者たちでさえ、イエスが弟子たちを仲間、つまり友と見ていることを認めていました。弟子たちに対するイエスの接し方に習うなら、対人関係が良くなって、満たされた幸せな気持ちになり、イエスに対する感謝が深まります。11節の質問。二つ目のステップは何ですか？そうするのが大切なのはなぜですか？2. イエスのように考え行動する。イエスの考え方を知って習っていくなら、イエスとの友情は深まります。どうすればイエスに習えますか？一つの例を挙げましょう。イエスは自分を喜ばせることよりも、人を助けることを大切にしました。そのような心構えがあったので、自分のことを後回しにしました。また、進んで人を許しました。人に言われたことにすぐに気分を害することはありませんでした。ある人の一度の失敗をもとに、その人に良くないイメージを持ち続けるということもしませんでした。イエスはこう言いました。あなたたちの間に愛があれば、すべての人はあなたたちが私の弟子であることを知ります。ヨハネ13章35節。イエスに倣って、兄弟姉妹との良い関係を保つためにできる限りのことをしているだろうか、と考えてみてください。12節の質問。3つ目のステップは何ですか？具体的に何ができますか？3. イエスの兄弟たちを支援する。イエスは、天に行くよう選ばれた兄弟たちに対して私たちが行う事柄を自分に対するものと見ています。天に行く兄弟たちを支援する主な方法は、イエスが弟子たちに行うよう命じた、王国について伝えて人々を弟子とする活動に十分に参加することです。イエスの兄弟たちが世界中で伝道活動を繰り広げるには、他の羊の助けが欠かせません。ヨハネ10章16節。他の羊の皆さん、皆さんは伝道に出るたびに、天に行く兄弟たちだけでなく、イエスに愛を示しているのです。13節の質問。ルカ16章9節にあるイエスの勧めをどのように実践できますか？エホバとイエスが導いている活動を金銭面で支援することによっても、エホバとイエスの友になれます。ルカ16章9節にはこう述べられています。また、あなたたちに言いますが、この世の富によって友を作り、そうしたものが尽きた時に永遠の住まいに迎え入れてもらえるようにしなさい。例えば、世界的な活動のための寄付ができます。その寄付は、孤立した地域での伝道活動、王国会館や他の建物の建設やメンテナンス、自然災害で被災した兄弟たちへの救援などに充てられます。改修の出費を賄うための寄付をすることや、困っている仲間を個人的に助けることもできます。このような方法でイエスの兄弟たちを支援できます。14節の質問。4つ目のステップは何ですか？エフェソス4章15、16節にはどんなことが述べられていますか？4. クリスチャン改修に協力する。改修を世話するよう任命された人たちに協力することによって、改修の頭であるイエスとの絆を強めることができます。エフェソス4章15、16節にはこう述べられています。真理を語り、愛によって、頭であるキリストを目指してすべての点で成長していきましょう。キリストのもとに、体全体は、 各関節が役割を果たすことにより、見事に組み合わされて協力し合います。各部が正しく機能するとき、体は成長していき、愛によって力づけられます。現在、すべての王国会館を無駄なく活用する取り組みがなされています。その一環として、他の改修と合併し、区域が調整された改修もあります。この取り組みにより、寄付された資金が大幅に節約されています。一方、兄弟姉妹の中には、新たな状況に慣れなければならない人もいます。長く奉仕してきた改修の親しい仲間と別れることになっても、新たな改修への移動を受け入れています。調整に進んで応じる兄弟姉妹のことを、イエスはとても喜んでいることでしょう。10から14節に関する写真や挿絵。1、家族の崇拝でイエスの生き方や宣教について学んでいる。2、改修の仲間との良い関係を取り戻せるようできる限りのことをしている。3、宣教に十分に参加してイエスの兄弟たちを支援している。4、改修が合併するとき、長老たちの決定に従っている。キャプション。イエスの友になる上で必要なこと。1、イエスのことを知る。2、イエスのように考え行動する。3、イエスの兄弟たちを支援する。4、クリシャン改修に協力する。いつまでもイエスと友でいる。15節の質問。イエスとの絆は将来どうなりますか？聖なる力によって選ばれた人たちは、神の王国でイエスと共に統治することによって、いつまでもイエスのそばにいられます。イエスを直に見て、直接話し、一緒に時間を過ごせるのです。地上で生きる希望を持つ人たちも、イエスに愛され気遣ってもらえます。イエスを直接見ることはありませんが、イエスとの絆はこれからも深まっていきます。エホバとイエスのおかげで、喜びの多い毎日を送れるのです。16節の質問。イエスの友になるなら、どんな良い経験ができますか？イエスが進めている通り、イエスの友になるなら、良いことをたくさん経験できます。今イエスに愛され支えてもらえます。永遠に生きる機会も開かれます。何よりも嬉しいのは、イエスの父であるエホバと親しくなれることです。イエスの友と呼ばれるのは本当に素晴らしいことです。どのように答えますか？イエスの友になるには、乗り越えなければならないどんな障害がありますか？イエスの友になるのが大切なのはなぜですか？イエスの友になるためのどんなステップがありますか？17番の歌、そう望みます。記事の終わり。